楽しい。どうも皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。台風一過ということでございましてですね、まあ皆さんお住まいの地域、大変ではなかったでしょうか。今ですね、まさに収録している現段階では、どうやらその台風が、まあ、四国のね、あの高知の南の方にあるそうなんですけれども、今兵庫県、私の住んでいる兵庫県伊丹市では本当に涙雨のようなですね、しとしとという、本当に台風来てるの ?30 日上陸するの本州にと、いうような、まあ、予断許しまくりの状況が今眼前で繰り広げられております。はい。そして、この番組もう一人のパーソナリティ、兵庫県から西の方に、住んでおります広島県のミスターロングヘッドさん、そちらの状況はどうでしょうか。
広島の方もしとしとしとしとと降っております。これはあたかも梅雨なのではないだろうかと勘違いするような、天気でございます。どうもミスターロングヘッドです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
台風ではなくてただの秋雨前線ではないかという。
そうですね。
なんだったら秋雨前線で降る雨の方がきついんじゃないかという。
いや本当にね、
ぐらいの肩透かし感がある今回の台風ですけれども、
拍子抜けしておりますね。
拍子抜けをしている。いや本当になんか沖縄のね、29日の晩のニュース映像を見る限りではもう沖縄なんか今年ほんま躍動しか言うぐらい、どんだけこのレベルのでかい台風来んねんみたいな感じのね、
はい、
もうほぼ災害現場みたいな感じに報道されてましたけれども
そうですね。
まあ日が変わって本州の方に近づけば近づくほど、あれあんまり大したことないんじゃないのみたいなね。まああんまりね、でもここで気を抜いてしまうと、はい、やはり人間なんてこう自然の前には無力ですから。
いや、まあ台風なんてね、いつもね、構えると拍子抜けするんですよ。
あ、なるほど。はいはい。
で、大したことないわって言ってると、えらい目に遭うんですよ。
確かに、学生時代に学校休みなるかなっていうのを裏切られた率の高さ半端やないですね。
そうですね、
本当に朝の警報、8時の段階での警報がもうその前に解除される率の高さ、あれも気象庁がもうはい残念でしたって言ってるみたいな全国の学生たちに、
あれ多分全国の学生がね、台風来い台風来いって熱気を持ってちょっと気温が上がって多分進路が変わるんだと僕は思ってます。
なるほど。その人口が集中しているところでなんか高気圧が生まれて、
なんかこう多分熱気を帯びてね、多分軌道が変わっちゃうんです、はい、なんか気候に、ね、変化を与えちゃうんですよ、あれ絶対。
凄まじいパワーですね、マンパワー。
マンパワー
一人では無力だけれども、はいね、これも100、1000、万と集まれば、
はい、
台風の進路すらも変えてしまう。
そうですね。
なるほど、素晴らしい。さあ、まあ、自然の前では無力という話をしましたけれども、
はい、
もう一つのテーマ、今回ですね、はい、もう一つのテーマというか、まあ、オープニングでちょっと話したいなと思って、
はい、
まあ、話すんですけれども、さあ、果たして人間は法のもとに平等なのかという話をですね、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ私、したくてですね、
うん、なるほど。
まあ、私、もう様々な経歴、肩書きを、
うん、
まあ、持っていると自負しております。
はい。
ね、まあ、お笑い芸人やってます。
はい。
まあまあね、じゃあ最近ちょっと活動はもう全然できておりませんけれども、
はい、
でまあこの番組インターネットラジオポッドキャストやってますね、ポッドキャスターです。
はい
はい。そして最近私にまた新たな一つ社会的地位といいますか、まあ肩書きが加わりまして、
はい、
それが民事裁判の被告人というですね、
はい、
いよいよまあ折を見て、話しておりました、かねてよりこの番組でもねちょいちょい触れておりました、私の名義をですね、
はい、
まあ、第三者ミスター X が使い、
うん、
まあ、ある程度分かってるんですけれども、それが誰かというのは、はいはい、分かってるんですけれども、まあ、その第三者に、僕の名義を使われ、どうやら車をいかれていると、
うん、
そして消費者金融をいかれていると、
うん、
いった話をしていたと思います、
はい、
この番組聞いてくださってる方でしたら。で、まあ、まあ、経過を報告しますとですね、はい、まあ、こういうのは全部終わってからするべきなんでしょうけれども、うん、 まあ、消費者金融の方は解決したんです。
解決しました。
はい、まあ、本当に笑ってしまうような話で、僕がこうこうこうでって事細かに電話で説明しただけで、うん、分かりました、では今回佐藤さんのおっしゃってることを全面的に信用するという形で、今回のこの件は全てなかったことを破棄させていただきたいと思いますというですね、うん、捉えようによっては借金の踏み倒し方ってこういうことですかみたいなこういうふうにごねたら借金ってもしかしたら踏み倒せるんじゃねえのみたいな、
はい、
感じに思ってしまうぐらいね、
うん、
なんやったら僕からしても拍子抜けするようなあっけない、幕切れがあったんですけれども、はい、まあ、どうやら車のローン会社の方がですね、まあ、そういったまあ、ややこしい案件やな、もうこんなんはもうこっちにかかずらってる時間を考えたらもうなしにした方がなんか得やわみたいな、総合的な判断で、そういう手段を取るっていう可能性もあるみたいなんですけれども、
うんうんうん、
今回僕の件に関してはいやもう払っていただけないのであれば、
はい、
もちろんそうです、僕からしたらね、僕本人が結んだ契約ではないので、
はい、
払うつもりも元ないですし、
うん、
払う筋もないと、うん、言うてたら、あ、分かりました、まあ、そういうことでしたら裁判で白黒つけましょうかということで、うん、先日、岡山地方裁判所から佐藤剛さん宛にですね、特別送達という赤の判子を押された封筒が、
あ、来ましたか、
はい、細長い普通の封筒ですよ、
うん、
ねえ、切手がですね1100円ぐらい貼られてまして、
お
どんな封筒それどんな郵便物普通の細長い封筒に厚さ1センチ以下の、うん、まあ、言うたらこうこうこうであなた訴えられましたと、
うん、
まあ、異議申し立て違いますというのであれば何月何日までに来て言うてくださいねみたいなのを書いただけの紙が何枚か入ってるだけなんです、
はい、
それ送るのに、うん、裁判所のやつあれね、アホなんでしょうね、多分数字がちゃんと読まれへんやろな80円で出せんのに封筒に1100円分ぐらい切って貼って送ってきとんねん、あれアホやで、あれ500円の切って2枚貼っとんねん、あれあ行運行みたいなのがなんかえらいにらみ利かした切ってをね2枚貼って送ってきてね、ほんまにびっくりしましたよ、80円で届くっちゅうねん、
いやいや
ということでございまして、
はいはい
はい、いよいよ私、まあ、民事裁判とはいえですね、
うん、
被告人デビュー、
デビュー、
裁判所からの通知が来たーっていう感じでですね、
はい、
もういよいよこの、まあ、今年ももう早くももう3分の2が終わってしまったわけですけれど、
はい、
いよいよこの法廷闘争にですね、
うん、
ステージを移行させまして、
うん、
もう最終決戦間近、はい、もう最終章スタートですよね、
うん、
はい、ということで皆さんにもですね、まあ、知っておいていただくだけで結構です。日本の片隅でですね、自分の知らないところで自分の知らないやつがまた自分の知らないところでこんなことされて、こんなに戦ってるんだなっていうことですね、まあ、ちょっと心の片隅にでも置いていただいて、
うん、
うわ俺ってそう考えると普段仕事の愚痴とかばっかりやけど恵まれてるよなって思ってください、
うん、
それをなんて言うんでしょう、インターネットのスラングで僕あんまり好きな言葉ではないんですけれども、うん、まあ、飯うまということでですね、
うん、
人の不幸でご飯がうまいじゃないですけれども、
うん、
まあ、上を見るな下を見ろという気持ちで、今回も お送りしてですね、リスナーの皆さんの日々のイラつきとかをですね緩和できればいいなと思っておりますんで、
うん、
今回もどうぞよろしくお付き合いを願いたいなと思います。
はい、
はい、というわけで、楽しい楽しい NHK 第87回放送ですね、冒頭でお知らせするのを忘れておりました。いよいよ87回まで来ました、
うん、
本当にいつまで続くんだろうかこの番組は。今回も張り切ってまいりますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドこれでもかというぐらい使って配信しております。楽しい楽しい NHK、 皆さんパソコンのキーボードのですね、あのところに注目してみてください。それはチーですよ。楽しい NHK ニュース、おはよう日本。 さあ、このコーナーでは、世にあふれる、巷、ウェブ上にあふれるですね、インターネットニュースをピックアップいたしまして、それぞれ、解説をしていこうという、ニュースサイトコーナーでございます。本日もミスターロングヘッド解説員にご同席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。さあ、いつもとはですね、ちょっと趣向を変えまして、まずは、今日トップニュース、こちらから。大関春馬富士、来場所より横綱内定。はい、ということでございまして、大相撲の大関春馬富士が先月行われた大相撲夏場所におきまして、2場所連続の全勝優勝を達成。横綱審議委員会が来場所のですね、春馬富士関の横綱昇進を満場一致で決定したということでございまして、
うん、
まあこの番組でも何度かですね、大相撲に関してはいろいろこうしたらいいんじゃないかとか、
うん、
ね、あの苦言を呈したり、大相撲人気復活の、うん、ね、提言なんかもしてまいりましてですね、
はい、
見守ってきて、また外国人横綱ですかという、
うん、
まあ気持ち反面、お横綱が2人、うん、ついに出揃いましたかと、ね、西の横綱東の横綱でこれからやっていくんだなと、
はい、
だ頑張れよ、日本大相撲という気持ちもあるんですけれども、うん、これに関しましてですね、リスナーの方からお便りをいただいております。
はいはい
はい、北海道にお住まいの、あ来ましたね、 NICK、人弁に漢数字の2、人の字を入れて肉人さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、本当に。
ねえ、
本当。こんにちは、ニックです。第77回放送分の開始43分ぐらいまで聞きました。はい、もう聞き終わる前に、とりあえず一時停止で。
うん、どうしても言いたいことがあると。
おそらく矢も盾もたまらず、メールを送っていただいたんだと思いますけれども。はい、第77回放送の開始から約15分30秒ぐらいのところ。外国人として初めて横綱になった武蔵丸や、外国人代表としての小錦武蔵丸という内容のことをおっしゃっていましたが、
うん、
これはこの回で我々が、日本の大相撲人気復活にはどうするべきかみたいな話をいろいろしてた時だと思います。
はい。
武蔵丸関は横綱になる約3年前に日本国籍を取得していたので、
うん、
日本人や外国人の定義によっては、間違いかと思われます。はい。まあ、日本人ですよと。
うん、
はい。日本人を、日本国籍を持つ者とした場合には、2012年8月現在、日本人最後の横綱は武蔵丸関だと思われます。自分は大相撲や武蔵丸関にはこれといった思い入れはないのですが、日本人最後の横綱が、若の花という認識が広まっているのは残念に思うのでした。という肉人内親王殿下からの文筆をいただいたんですけれども、はい、大変申し訳ございませんでした。で、ね、関係各所の皆様、
はい、
はい、お詫びして訂正をいたします。
うん、
はい、ということで、なんと日本人最後の横綱は武蔵丸だったというです、ね。
武蔵丸関でしたか。
そうですか。はい。大変失礼をいたしました。
大変失礼いたしました。
はい。まあ、文中にもあります通りですね、肉人内親王殿下のお手紙の中にもあります通り、はい、2012年8月現在というですね、はい、言葉にもあります通り、実はこのお手紙、8月31日にいただいていたものでした。
はあ。
前回ご紹介した肉人殿下からのお便りも8月にいただいていたものでした。
うんうん、
番組ではですね、リスナーから定期的にお便りが届いていますよというアピールのために、
はい、
肉人殿下から連続で送達いただいたお便りをすぐに読むという当たり前のことをせずにですね、
はい、
小分け小分けに出して番組の何かしら看板を少しでもよく見せようというですね、うん、一種不敬罪を、敬っていない罪ですね、を犯してしまいました。今後、このようなことがないようにですね、リスナーの皆様にいただいたお便りはすぐに読み上げようというふうに、
はい、
番組の内部機関の事故調でもですね、
はい、
方針を決定いたしましたので、
はい、
今後とも、 当番組にお便りをぜひお送りいただきたいなと思います。
はい
はい。さあでは気を取り直して、はい、本日の NHK ニュース参りたいんですけれども、
はい、
実はですね、肉人殿下からこの番組このコーナー宛てに初めてお便りのネタ案をいただいてたんですね。
はい、
佐藤さん、ミスター、このニュース取り上げてくださいという。
うん、
はい、それがですね、ロンドンオリンピック・パラリンピック閉幕というニュースでして、
はい、
もう今取り上げるには、もうあまりにもノットタイムリーだなということで、今回割愛させていただきます。は
い、すいません。
はい、申し訳ございません。はい、実は、お便りの案をいただいていたというのを確認したのは私、佐藤剛、今年の9月の29日でした。完全に時遅しでございます。大変申し訳ございませんでした。
はい。
はい。それでは、私からニュースを紹介したいと思います。はい。まずはこちらのニュース。9月の28日、毎日新聞。脱法ハーブ、宅配急増、大阪府内に二重業者。大麻に似た幻覚作用がある脱法ハーブの専門業者が相次いで摘発される中、宅配型の業者が増えていることが大阪府への取材で分かった。これまで脱法ハーブは店舗で売られるケースが大半だったが、8月末現在、大阪府内に20の宅配業者が確認されている。今年大阪府警が押収したハーブを含む脱法ドラッグの量は昨年の倍近いペースで、捜査の網をかいくぐるように宅配業者が暗躍するようになっている。大阪府麻薬務課によると、ハーブを販売している府内の店舗は、調査を始めた今年1月末には56店舗だったが、3月末には73店舗に増えた。しかし、府警が今春から本格的に摘発を始めると、インターネットや電話で注文を受け付ける宅配型の業者が目立ち始め、8月末時点で宅配型の業者20業者が確認された。ある宅配業者の男性によると、店のホームページで購入を呼びかけるが、受け渡し場所は客と電話で決め、コンビニエンスストアや駅前などで直接販売している。客は10代から20代の若者の男性が大半で、一晩で20人ほどから注文が入ることもあるという。男性は、
宅配方式は捜査の目につきにくい、経費もかからず今後主流になると
話しているとのこと。府警は今年1月、大阪市天王寺区の脱法ドラッグ専門店を摘発したが、この業者はその後宅配専門で営業を再開した。こうした業者は客と携帯電話を使って直接取引するため摘発が難しく、府警は警戒を強めているとのことですね。
なるほど。
はい。いやー、これはなかなか大変でしょうね、大阪府警の方々も。
そうですね。
はい。もうまさにこの急増しているということで、
うん、
ねえ、この宅配業者なんていう形ももうまさに急増な販売形態ですよね。
そうですね。
ええー、
いやー、ほんま手を変え品を変えね、こう、はい、こういうのはもうあれですかね、いろいろ先々構想を練ってこういうあの 手をかけてるんですかね。
いや、本当にそうだと思います。うん、まさにイタチごっこ。
イタチごっこですね、本当。
はい、そういう意味でもですね、
うん、
イタチごっこっていうのはやはりね、やっぱこう根が深い問題だと思うんですよ。
はい
はい。だからこれを根絶やしにすべく、大阪府警にはですね、もっと人員を割いてもらって、はい、もう草の根をね、
うん、
分けてでも探し出して全部摘発してほしいなと思います。
いや、まあ大阪府民の皆さんもね、はい、もっと警察に葉っぱかけないといけないですよ。
ああ、なるほど。頑張れよと、もっと、
うん。そうです、そうです。
お前ら行政サービスの雇用主は誰やと。
うん。
我々府民だぞと。
そうですよ。
府民省になってしまうと。
うん。
でもはっきり言うと、この大阪府警もこれね。
はい。
これある意味国民への不敬罪ですよ、これは。
そうですね。
聞いてるか、大阪府警本部長。不敬罪だぞ、本当に。いや、ね、でも本当にこの宅配業者の増えっぷり、これはね、もうまさにこれ、まあ、ダメなことですよ。
はい。
ダメなことなんですけれども、一つの商売と考えたら今完全に伸び盛りなわけですよ、
ね。そうですね。はい。
これだけ増えるということが、うん。非常にこの経営者の方たちは今、ハーブリのいい生活をしてるんでしょうね。
そうでしょうね。
はい、
ただあれもインターネットで買えるってもう本当こんなに薬物がね言うなれば、はい、もうちょっとマウス一つ持って、
うん、
ドラッグ&ドロップするだけで買えちゃうわけですからね
そうですね。
いやーもうでなんだかんだで手を変え品を変え、
はい、
最終的にはこう煙に巻いていくわけですよねこいつらは。
そうですよ、火をつけてね、本当に、火をつけて吸うてるわけですから。いやそれでね人の人生をねむちゃくちゃにしてお金をねこんなもん言うてもおそらく利益率はかなり高いはずですよ、
はいはい、
店舗も大きくないし、なんやったら宅配業者言うたらもう店舗なくてもいいわけですからね。
そうですね、
本当こうなんかね葉っぱ売ってるだけでお金が儲かるなんて理不尽な話だなと思いますね。
確かにそうですね、もっと警察もねバジルッとね、はい、バジルッと取り締まっていただきたいですね。
え、なんですかミスター。
なんでもないですよ
ミスターロングヘッド解説員。
バシッとね、バシッとこうバシッとやってほしいですね。
はい、
はい、
いやでもね、まあ、我々ねこれはもう天地神明に誓って言いますけれども、うん、まあ、脱法ドラッグとかこういうなんて言うんですよ、あの違法ハーブ、
うん、
は手を出したことがないんですよ。
興味がないですね僕はね。
でもね、でもその手を出そうとは思わないんですけど、
うん、
そのどんな幻覚が見えるんやろみたいなね、
うん、
そこにの興味はあるんですよ、
うん、
どんな幻覚が見えるんだろう。人によっていろいろあると思いますけど、例えば麻薬のね中毒者やったらなんか皮膚の中から虫が湧いてくるとか、ね、あの人が全員なんかもう骸骨みたいに見えるとか、うん、だけどこのハーブ、まあ、ものによってはその大麻っていうのは ある意味でその中毒性がないというふうに言われてますから、うん、
いや、ですね、
はい、ということはいいもんなんだろうと、
うん、
悪いものはあんまり見えないんだろうって考えると、まあこういうね脱法ハーブなんか吸ってるとこう光合成ものが見えるんかなっていう、
うん、
神に近い。
そうですね、
そんなんは見れるもんなら見てみたいな、こういうのを吸わずにっていう感想は持ちましたね。
なるほどなるほど。
まあね、こんな消費者の人もね売ってるからといって買ってはダメですよ。
そうですよ。
まあでも使用者の方がね今車の無茶な運転して、
はい、
また別件でしょっぴかれたりもしてますから。
そうですね、
あの犯罪を起こす引き金にはなるということでですね、
はい、
まあ、こんなところで人生の道草食ってる場合じゃないんじゃないでしょうかね。
なるほどね。はい、ではね私からの方から、はい、ニュースいきたいと思います。
はい、
はい、こちらのニュースです。非常用を常備、自分で度数調整 OK のメガネ。全国のメガネ専門店32社が加盟する協同組合オールジャパンメガネチェーンは9月から自分で度数を調節できる非常時用のメガネ約2400本を加盟する約600店に配備を始めた。東日本大震災を受けた取り組み、災害時に誰でも使えるメガネを常備し被災者や被災地に無料で提供することも想定していると。
なるほど。いやまさかそんなツールがあるとはね、便利な。
そうですね。
はい。これは素晴らしいですね。
結構ね、
はい、
目が普段メガネをかけてらっしゃらない方にとっては、本当にどうでもいいニュースかとは思いますけれども。
そうですね。まあ、関係ないですからね。
関係ないですからね。
そういった方には。
ただ、
はい、
本当に目が悪い人にとってはね、もう本当にメガネがないっていうのはもう死活問題ですからね。
そうですね。
メガネを探すのにメガネが欲しいぐらいですから。
ああ、なるほど、なるほど、うん。いや、本当にね、色メガネで見られてるんですよね、我々。
なるほど、なるほど。
ほんまに目悪いんかみたいな。
うん。
またそんな見えへんことないでしょみたいなね。
そうなんです。目がいい人にとって、これ見える？これ見える？的なのをね、今までも幾万回とやらされてきましたからね。は
い、やめてください。
本当に。
本当に。我々、膝がガクガク笑っている、ほんま、KO 寸前のボクサーじゃないので、これ何本みたいな、やめてください。指を立てて。
はいはいはいはい。
はい。あなた、レフリーではないんですから。
うん、そうですね。
はい。
いやー、でも、こういうことはね、本当にね、
はい。
愛がありますよね。
まさに、本当にね、本当に無償の愛といいますか。
そうですね。
そして、やはり、 我々がメガネメーカーに向ける、
うん、
こういう商品が発表されることによってメガネ業界に向ける信頼絆、
うん、
より頑強なものになりましたよね。
そうですね、う
ん、はい、
なるほどなるほど。でもすごいですね、このこれ無償でってことですもんね、配備させるってことは。
そうですね。
その視力っていうのはどこからやっぱこう組合員から徴収したお金なんですかね。
ああ、そのお金の出所という、はい、そうですね。まあそんな、なんて言うんでしょうね、あのよく言うのが災害現場に、
うん、
あのカップヌードルが届けられる、うん、これはもう日清食品がボランティアで、
はいはい、
全部やってるんだよみたいな話聞くじゃないですか、
はい、
ね、となればやっぱりこのなんて言うんでしょう、被災地想定でやっぱりそういうメガネのね、
うん、
メガネかけてくれている人たちのおかげで私たちご飯を食べれるのだから、
うんうんうん
う
ん、
そういう人たちが困った時のためにやっぱりそういうのを無償で配備させていただきますよっていうこの心遣い、
うんうん、
じゃないですかね。あれ、うん、長々と、長々と喋った割には、あまりにもぶち込めてないですね。ええー。
いやー、確かにね、まあ、我々西にいますのでね、あまりこの、はい、この間の、ね、ここ最近にある、その、いわゆる大震災というものに対して、ちょっとリアリティがない部分はありますけれども、
うん、
まあでも、近親者にね、
はい、
被災者の方とかがいるかもしれないのでね、
はい、
こういう情報っていうのはやっぱみんなで共有しておくべきだと思いますしね。
はい、
うん、こういうヤフーニュースのこのライターのお眼鏡にもかなったわけですね、この内容がね、うん、
ああ、なるほど、そうですね、いや本当にやっぱりなんて言うんでしょうね、この目の悪い方っていうのは、うん、やっぱり車運転する時でも、
うん、
やっぱり眼鏡等といいますかね、免許にそういう条件も書かれますし、
うん、はい、
で実際にね、こういうのがないと車の運転どころかやっぱり外歩くだけでも危険なんですよ。
そうですね、
正直、
はい
はい、あの信号の色がぼやけたりとかね、
うん、
あのそういう目の悪さの種類によっては、
はい、
でそれでやっぱりなんて言うんでしょう、被災地で、まあ、震災災害にあってあの眼鏡をなくした、それでその先で震災あの災害では生き延びたのにその後の事故で亡くなってしまった、
うん、
これはねやっぱりやるせないものがあるじゃないですか、
はい、
やっぱり我々ね、宇宙にたった一つのやっぱりお父さんの精子とお母さんの卵子で、
うん、
あ、すいません、卵子で、
うん、
これ結合して生まれたわけですから、
はい、
これをやっぱりですね、あの 命綱なんだよというメガネがね、
うんうん、
っていう部分をですね、認識していただきたいなと、
はい、
思いますね、
はい、はい、なるほどね、
なるほどね、やっぱかけがえのあるものであってほしいですよね。
そうですね、
はい、すいません、ちょっとアドラシみたいになりましたけど。はい、それでは次のニュース参りましょう。続いてのニュースは J キャストニュース9月27日の記事、カツカレー突然ブーム、安倍新総裁3500円が火をつけた。自民党総裁選で勝利を収めた安倍晋三元首相、投票直前にカツカレーを食べていたが、直後からなぜかインターネット上でカツカレーの話題が急増した。自民総裁選が行われた2012年9月26日午後、テレビ各局は各候補者の投票直前の様子を伝えた。注目したのはその日の昼食。有力候補とされた安倍氏や石破茂前政調会長が都内のホテルで選んだ食事はカツカレーだった。選挙に勝つための験担ぎの意味が込められている。安倍氏は支持者を前にした出陣式で、私も今日はカツカレーだと思ってこの1ヶ月はカツカレーを食べずに取っておきました、
似てるな
おとお腹をさすりながらリラックスした表情で語りかけた。このカツカレーの値段について毎日放送の情報番組チチンプイプイの中で現場リポーターはこう伝えた。通常のカレーだけで3500円、カツを乗せると特別オーダーでもっと高くなるそうです。3500円カレーのインパクトが強かったのか、カツカレーはツイッター上を賑わし続ける。値段に関する驚きだけでなく、 今日はカツカレー食べたいといった何気ないつぶやきやカレーの写真が投稿されていった。とんかつ専門店のアカウントは一気に注目度が高まり、26日夕方から夜にかけてヤフーやツイッターのトレンドワードでトップに躍り出ている。唐突なカツカレーブームは翌日9月27日になっても止まらない。 Google の急上昇ワードでは首位をキープ。ツイッターを見てみると、学食でカツカレー売り切れ、店員に聞いたら普段の5倍カツカレーが出てるってと、ネット上だけの騒ぎにとどまらず実際に特需が起きていたようだとのことなんですけれども、はい、まあ、確かにツイッターやってる私としましても、はい、非常に、私がフォローしている漫画家の方ですとかタレントの方、うんうんうん、果ては一般の素人の方、まあ、カツカレーカツカレーって言ってましたね。
は
あ、はい、まあ、この3500円っていうのもね、まあ、一緒のように騒がれてましたけれども、はい、バー本当にね、まあ、この手の叩きと言いますか、はい、また庶民感覚から外れてるみたいな始まったかと。
うん、
いや、こういうね、こういうビーフは、あ、ごめんなさい、ちょっとヒップホップ用語出てしまいましたけど、はい、僕ちょっと B 系なところありまして、
ね、
たまにヒップホップの用語で、
ね、
ヒップホップ用語で相手に、まあ、いさかいを起こすとか揉めるっていうのをビーフって言うんですけど、はいはい、まあ、我々とは生きてる世界が花から違う人だよと、
うん、
いうことをね、やっぱりこうに改めて認識しておいてほしいなと、
うん、
おじいさんはかの元首相岸信介ですよ、
はい、
ね、お父さんは外務大臣を務められてるわけです、はい、国会議員なわけですよね、2世どころか3世議員なわけです、うん、そういう意味でも我々とは違う、まさに華麗なる一族なわけですよね。
そうですね、
北王子金也も松尾の
松尾ですよ、ねえ、いやでもね、若干ね、
はい、
まあ、私このニュースちょっと知らなかったんですけども、
はい、
まあ後から知るに、
はい、
ちょっと騒ぎすぎじゃわー言うて、あー、すみません、ちょっと広島弁が出てしまいました。
いやいや、いいですよ、はい、
騒ぎすぎじゃわー思いましたね。
そうですね、確かに、うん、
まあでもね、こうなんていうんですかね、こういうことが話題になる時点で、
はい、
まあ、政治もどうかなというところもあるんですよ、やっぱりね。
ああ、なるほど、なるほど。
確信をついた部分をもっと掘り下げなければいけないわけですから、
はい、
こういう人がね、本当に日本を救っていけるのかというふうに私は思いますね。
いや、本当にそうですね、特に今、国難の状況といいますか、外交に関しても非常に緊張が続いている状態ですから。
はい、
やっぱりポークの考えなんですけど、
うん、
やっぱり今一度ね、日米のこの連携強化といいますか、
うん、
はい、やっぱりライス国務長、ライス元国務長官とですね、
取られた、
はい、
はい、
連携を取っていたら緊密に、
そうですね、
はい、ヒラリー・クリントンも大事ですけれども、うん、やはりその前の、ライス元国務長官、
ライスさんですね、
はい、そしてやはり、目を光らせなければいけないのは閣僚人事、
うん、
あと自民党の党内人事ですよね、うん、はい、やっぱりこの辺もですね、誰を副大臣付けに、指名するのかとかですね、うん、もしかしたらこのまま安倍さんはね、次の選挙で与党第一党になって自民党総裁から内閣総理大臣にまた返り咲かれる可能性非常に高いですから、はい、今の政局見てますと、うん、となれば内閣総理大臣の下の副総理なんかもね、
うん、
誰になるのかとか、
うん、
はい、いやでもやっぱり中国に対してもですね、うん、まあ昨日も国連総会でどうやら中国が日本を泥棒呼ばわり、
うん、
していたという報道も一部出ておりまして、うん、まあ、安倍さんはどちらかといえば右側と、うん、右寄りというふうにも言われてます通りですね、うん、外交に関しても非常に、総裁選の中でも強気の発言が目立ったなという、
はい、
口だけじゃなくてね、
うん、
辛口なことを言いますけど、
はい、
そういうね、口だけの甘いことばっかりね、うん、まあ、甘口のね、その有権者にこびることを言うんじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱここ一ね、
うん、
ここ一番必ず相手には、ま、負けないんだぞという、
うん、
はい、
強い思いでね、
強い思いで、臨んでいただきたいなと。
そうですね。
はい。
なるほどね。
なるほどね。
はい、では本日ですね、
はい、
最後のニュースいきたいと思います。
はい。
メンソールタバコと ED の因果関係、仮説に過ぎぬと医師断言。男性の愛煙家なら一度は耳にしたことがあるだろう、メンソールのタバコを吸うとインポになるとの都市伝説。こんなまことしやかな噂が言い伝えられた背景にはいくつかの続説が存在します。戦時中アメリカの進駐軍が日本に持ち込んだメンソールタバコには子供ができなくなる成分が入っているとの噂が広まり、日本人をみんなインポにして絶滅させようとしたという説。ベトナム戦争で兵士のモラル低下を危惧した米軍上層部が兵士のタバコに薬品を仕込んで性欲減退させようとし、その際味の変化に気づかれないようミントで味付けをしたなどの説がある。
おー、なるほど。
どちらも戦争という混乱に乗じた根も葉もない噂であるが、医学的に根拠があれば信憑性が出てくるが、今のところメンソールタバコと ED を結びつける研究データはない。そもそも喫煙人口や歴史から見てインポのようなはっきりと自覚できる障害はもっと早期に問題になっていいはずです。タバコによりインポが社会問題化して少子化に影響を及ぼしているのであれば、喫煙と子作りの関係で代替データを示さなければあくまで仮説に過ぎなくなりますとのことですね。
なるほど。はい。
ね、佐藤さんはもうタバコの方はやめられましたけれども、は
いはい、そうですね、もう今は吸ってないですね、もう1年以上、はい、
メンソールを吸っていたということは期間はありますか？
メンソールは吸ったことないですね。
そうですか。
はい、あんまり好きではなかったですね。
はあ、はあはあはあ、
はい。なぜタバコを吸うのに口の中をすっきりさせる必要があるのかみたいなね。
なるほどなるほど。
なぜコーヒーを飲むのにそんなに砂糖を入れるのかみたいな。だから僕の中ではメンソールというあのミントがある種のごまかしと言いますか。
うんうんうん、
はい。メンソール吸うてるやつは無理してんねやろなみたいな。
なるほどなるほど。
そういう間違ったね、偏見と言いますか、うん、そういう感じで見てた時期がありましたね。
ああ、そうですか。
はい、
僕はね、はい、まあ、昔からずっとメンソールではなかったんですけど、昔は、
はい、
ある時期にちょっと大風邪をひいて、
はい、
それでもタバコが吸いたいとなった時にメンソールを吸ったんですね。
ほうほうほう。
なんとなくこう、さっき言ったそのスーッとするじゃないですか。
はい、ええ、確かに風邪ひいた時にノンメンソールのタバコ吸うた時のまずさ半端やないですからね。ええ、
そこからもうメンソール派になってしまったんですよね。
あ、そっからシフトチェンジ。
はい。
メンソーラーになった。
メンソーラーになったんですよ。
メンソーレ。
うん、メンソーレ。メンソーレじゃない、メンソールです。
はい。
だからね。
おー、なるほど。
だからこのインポ関係の、
はい。
まあ、話は当然いろいろ聞くじゃないですか。
ええ、ええ。
ね、だからこれがいわゆる見当違いだったっていうことがちょっとほっと胸をなで下ろしておりますね。
ああ、なるほど、うん、まあ、確かにね、この男のね、若い男の仲間うち何人かで酒飲みながらタバコ吸うとってね、一、うん、人がメンソールでもええわ、タバコちょっと一本ちょうだいとか言おうもんなら、誰かがやにわにメンソ吸うとったらインポなるでみたいなのを必ず言ってましたから。
そうね、
何やそれ、
うん、
ってずっと思ってましたけど。
そうですね、
深しく置いてんちゃうか思ってましたからね。
そういうちゃんとしたデータもミント、そういうことを言うから、
うん、
どうせそ
んなデータもミント、
そんなやつどうせチキリ野郎ですよ、うん、そういうことを言うやつほど、
ま、間違いないです、うん、なんかそういうことを言うとったらね、場のイニシアチブ取れて、
うん、
ラークやわ思ってるんでしょうね。
思ってるんでしょうよ
ね。
そういうやつはね、どんくさいやつも多いんですよ。どうせね、キャビンな動きもできんのですよ。
間違いないですね。
ね
え。うん、なんか、しばらく、あ、こいつメール打ってるな。じゃあ、隣のやつと喋っとこう。しばらく経って、あ、ほな、またさっきのやつと喋ろう思ったら、まだ打ってるみたいなね。いや、まだメール中なんかい言うて。どんだけ打つねん言うてね。
いう話ですよね。いやでもまあね、ちょっと、まあ、この度ちょっと私的にはほっと胸をなで下ろしましたけれども、
はい、
まあ、そもそもね、タバコ業界自体もね、
はい。
いろいろなこう、なんですかね、売り文句があるじゃないですか。
ああ、確かに。ねえ。ねえ。もう年々頭を悩ませてるみたいですけれども、タバコ業界も。はい。
ただ、まあ、タバコ屋自体ね、丸々ボロ儲けですからね。
はい、ね。そうですね。タバコ屋は非常に守られた存在だというふうにも聞いておりますし。そうですよ。はい。いや、本当に、まあ、こんな、ね、滋賀にも書けない、
うん、
あれ、業界でしょうね。うん、こんな、こんな、タバコ吸うただけでインポになるなんて、こんな陳説ないですよ。
ないですね。確かに。
おかしいおかしい。
なんかあの、ベトナム戦争っていうさっき話ありましたけどね。
はいはい、ベトナム戦争。
なんかこのベトナム戦争の時にちょっと聞いた話でね。
はあ。
なんかあの、兵士の、
はい。
フィリップっていう人がね。
はい。
どうしてもリスが飼いたかったっていう話があるんですよね。
はい。
で、口癖がもうフィリップもリスってずっと言ってたらしいですね。
フィリップ二等兵の話でしょ？
そうで、フィリップ二等兵の話ですよ。
聞いたことありますわ。
あるでしょ。
あのベトナム戦争で部隊がベトナムの集落を襲って、女を全員犯そうとしたときに、一番下っ端のそのフィリップ二等兵が上官に盾ついて上官を殺してでも自分の忠義を曲げず女子供をね、一般人、民間人には手を出さなかったっていうあのフィリップ二等兵の話でしょ。
あの二等兵の話。心優しいからやっぱリスも飼いたいっつってたんですね。
いや、リスがね、最終的には寄ってきたよって。でもフィリップ二等兵は湾岸戦争シンドロームみたいな感じになってしまって、そのリスを殺してしまったんですよね、確か。
ああ、そういう結末があったんですか。
確かそんな話を聞いたことある。これもちょっとこっから先は続説かもしれないですけど。
そうですね。
はい。なるほどね。
なるほどね。
はい。というですね、非常に、心のまっすぐな青年が昔アメリカの軍隊にいたということをですね、皆さんにも心に留めておいていただきたいなと思います。以上、楽しい NHK ニュース、おはよう日本でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
全米が涙した感動の物語、ついに日本上陸。馬から落馬し怪我で負傷した小さな少女を救ったのは頭痛の痛みに悩まされる老いた老婆だった。映像化不可能と言われたロイス・クライドの小説を完全映画化。最後のラストシーン、あなたは泣いて涙する。回りくどい話、来年の夏の初夏上映。
答えて発言小町。さあ、このコーナーではインターネットサイト発言小町に寄せられた相談をですね、ミスターロングヘッドさんにズバリ解決していただこうという、教えて知恵袋のミスターロングヘッドバージョンということで、ございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席いただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ほうほうを言わなくなればもうただのしゃくれになってしまいますけどミスター、
これ考えてみたらね、
はい、
これ別に知恵袋と全然かかってないコーナーなのでね。
そうですね、はい、
ほうほう言っても仕方がないなという葛藤をねずっと私抱いておりまして、
はい、ああなるほど、そうですね、確かに袋である必要はないんですけれども、
ないんですよね、
はい、となれば、キャラ付けとしてまさかのど根性帰りの梅さんかという
、
ものすごいしゃくれの声になってましたけど、
じゃあキャラとしては小町、はい、小町ばあさんということで、
はい、小町ばあさん、なるほど、昔小町と呼ばれてましたみたいなおばあさんが、
私が何でもお答えいたしますよ。
ああなるほどなるほど、あの歯がない方のね、
そうですね、
歯が抜けちゃってる方のそういう喋り口調ということで、
はい、
はいはい、よろしく、はい、よろしくね小町ばあちゃん、
よろしくお願いいたしますね。
はいはい、それではまずは一つ目のお悩み相談ですね、はい、親戚付き合いの相談でございます、
はい、
こちら投稿者リンゴさんからいただきました、
はい、
タイトル、ウェディングドレス貸しますか。相談というより単純に他人の意見が気になったのでよろしければお聞かせください、
はい、
私の友人はウェディングドレスを買い取りました。結婚記念日に写真だけ撮ったり、二人だけで安く海外挙式したりと、 せっかく買ったんだからということでちょこちょこ着ているようです。そんな友人がいとこからウェディングドレスを貸してと言われたようです、うん、このいとこというのは、女性の親戚ですね。
はい、
はい、まあおそらく、キンキンに着る予定、結婚式を挙げられるんでしょう、うん、
でしょう、
友人としては思い入れのあるドレスなのでいとこに貸すのはノー。そしたらいとこの母親、つまりおばが出てきて、やれ意地が悪いだの、親戚なんだから助け合うのが当然だの、とにかく貸してくれくれと言ってきているようです、
うん、
友人は思い入れがあるから貸せない、そもそもウェディングドレスは自分たちで稼いだお金で用意するべきなどのことを言ったところ、おばといとこも意地になってしまい、
うん、
絶対借りると言っているようで、うん、友人も参っています。皆さんだったら貸しますかという相談内容なんですけれども、さあいかがでしょうか。
いやー毎回ね、
はい、
本当に何て言うんでしょう、
はい、何でしょう、
質問がすごくニッチすぎる。
ニッチ、狭い。
ただニッチすぎるんだけども、
はい、
何て言うんでしょう、どちらか完全に正義という感じがないところがまた難しいですね。
いやもうそれがやはりこの発言小町の非常に、特性といいますか、ヤフー知恵袋にはない質問が発言小町にはあるっていう感じですからね。だからこのですね、ミスターロングヘッドさんのこの後の回答以下によっては、もしかしたらね、人様の意見が気になっただけのリンゴさんが、
うん、
これあいいわねその答えっていうので、その入れ知恵じゃないですけど困ってるお友達に助言をするっていう、その仲介をしてくれる可能性もあるわけですから、
う
ん
う
ん、
そうですね、そうですね、は
い、ここはですね、ズバッとお答えいただきたいなと。
はいはいはいはい。まあ結論からいきましょう。
はい、小町ばあちゃん、結論はどうする？
これはね、
うん、
貸さなくていいです。
貸さなくていい？
はい。
うん、私もそう思うんだけど、でもね、なんか向こうのおばさんがもうちょっと頭がおかしいのかな？
おかしいですね。
うん、もう。絶対借りるまで引き下がらない。なんだったら、その娘の結婚式も先延ばしにするみたいなこと言ってんだけど。
頭がおかしいね。その努力があれば、借りる方にシフトチェンジした方が楽なのにね、どっかよ、その。
楽どころか、娘が困ってんだったら、こういう時のために普通母親って貯蓄してんじゃないのとも思うんだけど。
意地になってるんだね、意地にね。
もうこうなるとね、もう大変だから、人間は。
じゃあね、
この人たちを、うん、
この人たちをギャフンと言わせる方法、私ね思いつきましたんでね。
あ、それ聞きたい。
うん、じゃあね、この
どうすんの、
ウェディングドレスを持ってるあなた、
うん、はい、
ちょっとね一旦、
はい、
偽装離婚しなさい。
え、
離婚、
いやいや、離婚ってその結婚してウェディングドレスまで買い取った幸せいっぱいの夫婦やのに、
うん、
なんでで
ね、まあそういう、まあ、離婚するでしょ、
うん、
離婚したような人の服でよかったら貸しますけどって言ってやったらいいんですね。
なるほど、リンゴさん、リンゴさん、これぜひどうぞ持ってっちゃってください。この答え今回ただでいいよ、ただでいいよ、
うん、
その代わりあんた、リンゴさん、自分の周りの友達、インターネットやってる友達にこの番組10人には最低教えてね、これそれで今回チャレンジしてあげるから。素晴らしい、
ね、その挙式が終わったらね、また同じ人と再婚したらいいんですよ。
いや、再婚したらいいよ、それは。できるんだもん。
同じ人とね、再婚するときはね、女性の6ヶ月規定ってのがないからね。
なんか民法の6ヶ月間を空けなければならないっていうのないんだ、
はい、
これ。
ね、同じ人と再婚するときはないからね、すぐ結婚したらいいんだよ、またね。
なるほど。いや、だってね、別にいいじゃん、その戸籍に罰が一個ついても同じ人と一緒になるんだから。
そうです、
腹の立つ親戚の鼻を明かすための罰だと思えば、これは名誉の負傷じゃないけど勲章だよね。
もうどうしても貸したくないんだったらね、罰ぐらいつけなさいよ、うん、もうあなたの思い出を守るための罰ですから、
うん、
うん、
すごい、これはいい答えだ。
これがいいよね、うん、
すげえ。リスナーの皆さん、当然ですけれども、この質問を読み上げたのは今ミスターロングヘッド初めて知りましたからね。
そうですよ、本当に
事前に考えてませんからね、今の答えは 本当に素晴らしい起点の聞かし方でした、はい、ありがとうございました、
はい。
偽装離婚をして、とりあえず離婚をしてバツイチのやつが持ってるウェディングドレスでよければどうぞと。ああなるほど。さあそれでは次の迷える子羊に救いの手を差し伸べてあげてください。
まだあるのかい。
まだあるんですよ、はい。子供関連のお付き合いでございます。お、質問者アリスンさんからのご相談、
はい、
タイトルはこちら。お弁当をよその子が食べてしまう。夏休みに入る前の幼稚園のお迎え時、ほとんど会話をしたことのない A 君のママから、お宅の子供さんのお弁当によく入っているナゲットが美味しいってうちの子が言ってるんだけど、どこで買ってるの？と聞かれました。子供のお弁当によく大量に手作りして冷凍したナゲットを 2,3 個入れてるんですが、うん、A 君のママの子供は必ず、まあ、A 君ですね、
はい、
必ず毎回1個食べてるんだそうです。
うん、
ああ、作ってるんですよ。まあ、子供があまりお肉食べないんだけど、あのナゲットなら食べるからよく入れてるんですよ、と答えたら、
うん、
うちの子はお肉大好きで、お弁当も家のご飯もお肉ばっかりなんですよ。太るからあんまり食べさせたくないのに。で、終了してしまいました。
はい。
まあ、いわゆる談笑ですよね。
うん。
はい。家に帰ってから子供に聞いたら、A 君は入園直後からうちの子のナゲットともう一人別の子のフルーツを食べてるそうです。ダメと言っても手づかみで取られるそうで。ちょっと腹が立ったので、夏休み明けは一切ナゲットを入れずにハンバーグをよく入れるようにしたら、今日 A 君のママから、最近ナゲットが入ってないってうちの子が寂しがってる。ハンバーグはうちもよく入れるし、味もうちのと似ててつまらないみたいと言われました。ちなみにママ友の情報によると、A 君のママはこの幼稚園で数年前まで働いていて、今働いている先生たちとは顔見知りというか、彼女たちの先輩です、
うん、
年末は今でも園長先生たちと飲みに行ってるとか、園ではもちろん他のお友達のお弁当は食べちゃダメと指導してるんですが、徹底できていないのか、それとも先輩の子供だから見て見ぬふりをしているのか、皆さんだったらどう対応しますか。お弁当のおかずの一つや二つと思うかもしれませんが、我が子の成長のために作っているお弁当を無礼な子に盗み食いされるのは正直耐え難いです、
うん、
っていう相談なんだけどさ。
はいはい。
小町ばあちゃん、
これもまた難しい問題だね。
これ難しいよね。当人同士じゃなくて子供たちの間のことだからさ、
ね、当然ね、あげてもいいじゃんっていうね、うん、意見もあるだろうし、
うん、
どうして人の子にあげないといけないのっていう意見もあると思うんだよね。
うん、特にやっぱ最後の一言だよね、
うん、
我が子の成長のために作っている、お母さんが心を込めて、
うん、
ナゲットなんか手作りだってすごいよね。
すごいね。このご時世に手作りでできるお母さんなかなかいないよ、うん、
ねえ、共働きかもしれないもんね、この家も。
ねえ、確かにそうだよね、うん、そうだね。どうしたらいいかね、うん、
どうやら A 君はこれ勝手に取ってるみたいで交換とかもしてないみたいだね。
ああ、悪い悪い子だね。
うん、
まあでも子供に罪はないよね。
うん、
それをね、教えてあげれない親が悪いんだよね、
うんうん、そうだね、うん、うん、
じゃあね、どうしようか。うーん、よし、こうしよう。
もう小町ばあちゃん早いね。
いや、若干手探りだよ。
手探りで、
うん、
じゃあとりあえずゴーしようか。
若干見切り発車するよ。
うん、どうしよう。じゃあ、
じゃあね、
うん、
まずね、
うん、
ナゲットをね、
ナゲットを、
うん、
うん、
どうしようか。
あれ、早いね。
分かったよ、分かったよ、
小町ばあちゃん。あ、分かった、
分かったよ、うん、じゃあね、ナゲットをね、
はい、
いつも以上にちょっと余分にまず仕込むんだね。
いつもより余分に仕込む、
うん、
仕込むっていうのは何？お弁当にいつもより多く入れるってこと？
違うね、家で大量に作り置きするって書いてあったよね。
そうなんだよ、
うん、だからね、
このアリスンママはいっぱい作って冷凍してるんだって、
うん、だよね。その量をね、うん、まず 1.5 倍にするんだね。
増やすの？
増やすんだよ。手間は、
うん、
まあ、ある意味手間は一緒のはずだからね。
一緒だよ、そんなに変わんないよ、
うん
うん、
じゃあね、そのね、増やした分をね、
増やした分を
ジップロックみたいなね、あの袋に入れてね、
うん、
うん、そのね A 君のね、うん、お母さんにあげるんだね。
うん、なるほど。で、ね、お裾分けだ。
お裾分けなんだね。で、うん、そのお裾分けするところのねあれにね、
うん、
レシピを書いといてあげるんだよ。
なるほど、こうやって作るんだよと。
こうやって作る、これでお家でも食べれるねっつって。
うん、
これはね、
なるほど、
角を立てないためだよね。
なるほどね、損して得取れだね、うん、
なんていうかね、うん、ちょっといいことしてあげてる予感はすごく出してね。
うん、うん、いや出る出る、これは出るよ、すごい出てんじゃん。だってだって全部クリアしてるよ。
うん、 A 君が大好物だから家でも作ってあげてねなんつって、
うん、
やってあげるんだね。だから、うん、
子供のね、このアリスンママの子供のお弁当が取られることはなくなるし、
うん、
なんで最近入れてないのみたいなことをアンに言われることもなくなるし。
そうだよね、
もうこの話の中で一番の理不尽ポイントここなんだけど。
そうなんだよね、
なんで最近ナゲット入れてないんですかお宅の弁当みたいなこと言われなくて済むし、
うん、そうなんだよね、うん、
ちょっと作ってあげて、こうやって作れば簡単にできるでしょみたいな、作り置きするぐらいだからきっと簡単にできるんだよね。
そうなんだ、そうなんだよね、ちょっと量増やすだけ、うん、だからそのためだけに仕込むと大変だから、
うんうん、
ちょっといつも作るとき量多くしてね。で、今の話を聞く限り、うん、A 君のママはね、実物を見たことがないはずなんだよね、
う
ん、
そうだね、
子供が食べちゃってるだけだから。
うん、 A 君からいつも家で誰々君のナゲットは美味しいぐらいにしか聞いてないと思う、うん、
これね、
うん、
レシピだけあげちゃうとね、
うん、
正解が分かんないみたいなこと言われちゃいかねないからね。
確かにその可能性もあるよね、
うん、
やっぱりね、元保育士ってことでどうせ短大卒だと思うんだこの人
そうだね、
うん、うん、ということはやっぱりそれなりな教養もやっぱり4年生卒の人には到底かなわないと思うし、
そうかもしれないね、うん、
想像力の欠如も甚だしいと思うんだ。
だからね、そうすることによってね、うん、解決するんじゃないかね。
すごい、本当大人の付き合い方だ、
うん、
ベストアンサーだよこれ。
そうでしょう、そうでしょ
う、うん、
亀の子より年の子。
いや本当にすごいね、うん、
でも私は亀が好きっつってね。これ
あら、小町ばあちゃんもすぐ下ネタ言うんだからでもさすがだよ、年の子本当。
そうでしょう、そうでしょう、ね、
本当に戦後一人でたくましく生き抜いてきただけあるよね。
そうでしょう、
すごい、ありがとう小町ばあちゃん。
いいやの、いいやの。
本当でもこの子これで救われるんだけど、一点気がかりなのは、フルーツ取られる子はずっと取られるんだろうなってことだよね
まあそれは質問されてないからね、また質問されてたら答えるよね。
そうなんだよ、アリスンママさん、
うん、
もしよければこれに関する、ね、フルーツ取られるこの質問というか、相談もまた別件でしてきてください。その時は値段相談で、乗りますんで、相談に、
う
ん、
あえて言うならアリスンママもこのフルーツ取られるこの、はい、親の心情も汲み取って書いてくれるべきだったよね、
そうだよね、
そういう意味であなたもちょっと心が狭かったかもしれないね、うん、
我が身可愛いみたいになっちゃったね。
でも聞かれてないから、はい、私。
そうだよ。
聞かれたら答えるよ。
うん、そうそう。だから、うん、こちらも要求されたことは、まあ、果たしたし。
そうだね。
結果として犠牲者は一人残ったままっていうだけだね。
そういうことだよね。うん、
そういうことなんだよ。
うん、
そういうことなんだよ。現実って厳しいね。
厳しいね。
じゃあ最後の質問いくよ。
まだあるのかい？
まだあるんだ、もう本当にね、うん、もう本当発言小町には悩んでる人が多くて多くて、うん、これでも抑えたぐらいなんだよ。
分かったよ、助けようじゃないか。
よろしく。じゃあ次は夫婦の問題だってさ。
夫婦
ね。さあ投稿者は、あ、これはすごい古式ゆかしい名前だ、しのさん、紫のの乃木将軍ののと書いてしのさんだよ、
うん、
はい、タイトル、夫の助手席に女性が乗ってました。先日車の助手席に若い女性を同乗させ、楽しそうに談笑する夫を見かけました。その日は出勤と言い出かけたはず、内緒で有給を取りデートをしていた。夫のあんなに楽しそうに笑う姿を見るのは久しぶりで、結構な衝撃を受けました。帰宅後の夫に確認しましたが、 職場の同僚と外回りしていたのだと。でも会社に電話をして本日はお休みを頂戴しておりますと言われたので、嘘をついて女性と出かけている。真っ黒ですよね。夫は毎日家に帰ってくるし離婚する気もないのだと知らんぷりを続けていますが、来月は嘘をついて週末泊で出かけるようです。離婚しない場合いつかは帰ってくると、かっこというか毎日帰ってきているので、かっこ閉じ、余計な波風を立てず静観してるしかないのですよね。私も60歳を目の前にして、過去不倫発覚の際に激高して不倫関係を強制終了させたほどの気力も今はありません。でも夫はまだまだ40代の男盛り。いつかは落ち着くと思って時を待っていたのですが、いつまでこの状態が続くのかと思うと苦しくもあります。でも夫は60歳間近の無職専業主婦の私を簡単に捨てたりしないという自負もあります。それに私の姪っ子夫婦もその子供たちも可愛がってくれてるし、かっこ最近はへきへきとしている様子もありますが、かっこ閉じ、でも絶対に離婚はしないというこうした場合の気持ちの持ち方をどうかご教示願いますっていう内容なんだけどさ、小町ばあちゃん、まあちょっと文末の方で、うん、あの相談者のやっぱり心情がかなり乱れてるなっていうのも推察できるんだけど、
ね、
うん、
ただねこれはね、うん、一つね、私はね、この質問を最初聞いてるときにね、
うん、
答えが何個かあるなとは思ってたんです。
答えがある、うんうん、
ただね最後に
何個かある、
はい、もう絶対別れる気がない、
はい、
という、まあ、その強い意志を聞いたのでね、
うん、
もうこれはね答えは一つだよね。
答えは一つ、うんうん、
知らんぷりだね。
知らんぷり、
うん、
なるほど。今も続けてるのをずっと続けなさいと、
うん、
墓場まで持って行きなさいと。
あのね、
はい、
これおかしなもんでね、
うん、
男っていうのはね、
うん、
家があるから浮気しちゃうんだね、あれ。
へえ、そうなんだ。
あのね、これ不思議なもんでね、うん、遊びだけっていうのは長続きしないんだよ、これね。
へえ、なるほどなるほど、
うん、
その安心できるものがあるからついつい
つまんじゃうん、
危険な方、行けないと分かっている方に行っちゃうみたいな。
行っちゃうんだよね。
だから毎日、母親の手料理食べれる幸せっていうのを感じるのがどんどん薄くなっていくがあまり、
うん、
たまに食べる外食がすごく美味しいみたいな。
そういうことなんだよね。
毎日外食してる人間からしたらすぐ飽きてる、
うん、
飽きちゃうもんだ
みたいな。ああ、なんか家に帰って家庭料理食べたいなって思っちゃうんだよ、外食ばっかりしてると。
なるほど。
うん、ただね、まあ、その一つね、私はちょっと今回気になったのがね。
気になった、うん、何？
旦那の浮気をやめさせたいというわけではないというところだよね。
うん、まあやめてくれたらいいなと思ってるんだろうけどね、うん、この篠さんも、
まあ、若い自分にはね激高もしたなんて書いてあったけども、
うん、
これやめさせたいわけじゃないんだよね。だからね、
うん、これかな、
これね、よく質問よくよく聞くとね、
うん、
もう答えは鼻から出てんだよ、彼女は。
答え出てる、
うん、自分で出てる、出してるんだよ。
自分で言ってんじゃん。
言ってるね。波風は立てたくないと。ただ
しの
このまま向こうに行ったりしないよねってことなんだよね。
うん、60の、
うん、
ババアが
ババアが、ババアって言っちゃダメだよ
そんなこと言ってんの。
そうなんだね。
いや本当にもう自分で、僕もさ読んでてびっくりしたんだけど、
うん、
いやてめえ60かよっていうね。
そうだね、ちょっと
で旦那40ってっていうね、
うん、
ここすごい気になったんだけど、
そこのね若いねツバメをね、
うん、
旦那にした
、ね、若いツバメ、なるほど、
あんたが、うん、あなたもね責任があるっちゃあるわけだよ、うん、そうなってくると。
なるほど、
うん、
リスク覚悟で
もうね
結婚したんじゃないのかいと。
もうあんた濡れないでしょどうせもう
え小町ばあちゃん何、
いや
濡れる、
濡れないでしょ。
濡れるって何？
女性として濡れないでしょってこと言ってるんだよ。
女性として濡れる、
うん、
どうなんだろう。濡れるの篠さん、濡れてるどう最近篠、濡れてる？
なんかちょっとハイハイみたいになってるよ。
ハイハイさんみたいになっちゃったけど、
う だだね、旦那はまだおったっちゃうんだね。40代だったらまだおったっちゃうよ。
それはやっぱり若いからね、40代、うん、まだまだ働き盛り、足腰も丈夫だと思うよ、うん、
じゃあね、
はい、
ちょっとだけ旦那がね、
うん、
あなたの志乃さんの方を向いてくれるちょっとしたアイテムだけ紹介しようかね。
わっ、それぜひ紹介してあげてよ、
うん、
今の志乃さんに必要なのはきっとそれだよ。
志乃さん知ってるかな、
なんだろう、
テンガっていうね、おもちゃがあるんだね。
テンガ？
テングじゃないよ、
うん、
テングだと用途が逆になっちゃうからね、なんかね、
用途が逆になる？
テングの花だと用途が逆になっちゃうからあれなんだけどもだね、
うん、よくわかんないけど、うんうん、
テンガっていうものを、ね、買ってごらんなじゃん、うん、
テンガを買う、うん、
それをね、本当はね、あれね、男性が一人でね使うものなんだけどもね、
うん、
それをね、あなたがね使ってあげたらいいんだね、
うん、男性が一人で使うものをシノさんが男性に使ってあげる、
うん、あのあれだね、孫の手って自分で背中描くためにあるよね。
そうだね、一人でできるように、うん、
でも孫の手を使って人の背中描いてあげたっていいよね、
うん、うん、まあ別にそれでね、やってくれるなら嬉しいよね。
そうだよね、
うん、
だそういうことなんだよ。
へえ、うん、なるほど、しのさん分かったかな。なんかテンガっていうのを買って旦那さんに使ってあげたらいいらしいよ。とりあえずアマゾンでテンガって入れてみよう。
うん、今ねあなたにできるのはそれぐらいだね、うん、以上ですよ。
はい、それで帰ってきたらいいね、旦那さん長生きしろよ、ババア。
ドクマムシさん、
さあさあありがとう小町ばあちゃん、今日は3人の迷える子羊が救われたはずだよ、これで。
そうだね、
本当にこれからもよろしく、いっぱいいろんな相談者連れてくるから、
うん、私もね、
うん、
私もだんだんキャラが固まってきたからやりやすくなってきたよ。
そうだね、2回目にしてもうすでにもうやり慣れてる感がもうすごいすごい出てきたよ、後半。
そうだろ、
うん、うん、こんな感じでいこう、このコーナー。
そうだね、
うん、じゃあね、小町ばあちゃん。また来るよ。
じゃあね、またね、さようなら。はい、
バイバーイ。さあ、ということで、答えて発言小町のコーナーでした。このコーナー、リスナーの皆さんからですね、発言小町にあった、こんな質問、ちょっと答えてあげてくださいっていうのがありましたら、ぜひ、どしどしお送りください。発言小町ね、覗いたことのない方、ぜひ覗いてみてください。2、3時間抜けれなくなります。おすすめサイトでございます。時間潰すには最適。以上、答えて発言小町のコーナーでした。どうもありがとうございました。さあ、エンディングでございます。
はい、エンディングでございます。
はい、今回はあっという間でございまして、
はい、
ありがとうございますね。まあ、ちょっとね、一つ目二つ目のコーナ どちらもテキストを中心の、
うん、
コーナーでしたので、
はい、
あまりトークしてる時間というのがいつもと比べると長くはなかったんですけど。
そうですね、
いやでも本当に2つ目のコーナーね、答えて発言小町、はい、まあ、前々回初めてやりまして、
はい、
でまあ、僕がねメイン MC の回にやるコーナーですので、
うん、
まあ、連続でやったんですけれども、
はい、
もう早くもやはりこのコーナーのコツといいますか、うん、形がもう整ってきまして、
整ってきましたね。
これはもう即レギュラーやなと。
そうですね、
ちょっと 1,2 戦使って様子を見ようか、うん、そっからまあまあどんな代打要員なのか守備固めなのか思ってましたけども、はい、もうこれはもう先発スタメン、
スタメンですね、
もうこれ確定ですね、はい、重宝しそうです。
小町ばあさんの方もね、はい、あんまり負担ないんですよあれね。
あ、そうですか、いやそれは良かったですね。小町ばあさんのやっぱり負担だけが私としては心配でしたから。
あれがね、肩をもう酷使して投げてるんやったらちょっとしんどいんですけどもね。
はい、
案外八分の力で投げても抑えられてるって感じがしますね。
いいですね、ダルビッシュじゃないですか。
ダルビッシュですね、
ダルビッシュ八分で投げても勝てるピッチャー、うん、ね、八分で答えてもズバッと解決できる小町ばあさん、はい、いいですね、
いいですね、
はい、
はい、
いやー、ミサ何か告知等はございますでしょうか。
告知ですか。
はい、
ないですね。あ、一個、じゃあ一個だけ。
はい、何でしょう。
なんと我が広島、は
い、お
といえば、今までだったら広島東洋カープの話をしていたところだと思いますが、
そうですね、
去
年までなら、
去年までならですね、
はい、
今年は私ファンを辞めておりますので。
そうですね、
私が広島といえば、はい、今ねサンフレッチェ広島、
おー J リーグ、ちょっと待ってください、この番組歴史長いですけれども、はい、ね、2ヶ月に1回の、1ヶ月に2回の配信で87回放送やってますけど、はい、J リーグの話初めてちゃいます、
初めてですね多分ね、
サッカーの話すんの、はい、はい、聞きたい、何、サンフレッチェ広島、
サンフレッチェ広島、はい、今ねなんと優勝争いをしておりまして、
うん、そうなんや、
はい、
J リーグの、
はい、
全然知らんかった、
過去ね2度 J2 に落ちたサンフレッチェ広島、
はい、はいはい、サンフレッチェ広島では J リーグ発足の時からある老舗球団ですよ ね、 すね、
J リーグ発足の翌年ぐらいに、いわゆる、はい、あの前半の一部リーグを優勝したんですけども、はい、後半に勝ったベルディに結局総合優勝を取られてしまったで、おなじみのサンフレッチェ広島
で、おなじみの、皆さんご存知でしたでしょうか、昔 J リーグはどうやら昔のパリーグのように二部制だったようです ね、 ですね、前期後期に分かれてたようです、知らんかった、
はい、
はい、あそうですか、はい、が今またサンフレッチェ広島が強くなって
きて、強くなってきておりまして、ただいま首位でございまして、今ねかつての日本代表のスーパーボランチ、はい、森保一が監督でございまして、
はいはいはい、森保一、
はい、
名前ぐらいは僕も聞いたことあります、
そうですね、そうですね、高木拓也と森保一と風間彌弘がね、はい、広島サンフレッチェ広島、
風間さん、はいはいはい、
優勝した、うん、その昔優勝した時の、まあ、サンバガラスとでも言いますか、
はい、
それが今優勝を目指しておりますので、
はい、
もし何かねテレビで見かけた時には心のどっかで、うん、あサンフレッチェも頑張ってねって思っておいていただければ、
はい、
嬉しいなと、
ぜひぜひ、はい、
なんとね、
ちなみにサンフレッチェ広島で今活躍されている選手、うん、ね、日本代表の選手とかいらっしゃるんですか、
ね、キーパーのね、
はい、
石川っていう人が一応川島さんがですね、はい、怪我とかで出られない時にはその西川さんが出ますし、
あなるほど、はい、じゃあ2番手として
2番手ですね、
おそれは大したもんじゃないですか、
はいはい、
ねえ、うん、キーパーっていうのはもう唯一専門職ですからね、
そうです、専門職ですね、
サッカーの、はい、はい、
権田君の上ですね、だからね、
そうですよ、
権田君の大好きキーパーですから、ね、A 代表ではね、
この間メダル取りました、はい、アンダー23のキーパーですからね、はい、正キーパーが権田君ですから、
はい、でサンフレッチェが優勝した暁には、
はい、
なんと、
うん、
ミスターロングヘッドが、
はい、
定期預金をしている利率が 0.55% になるというね、
何それ、風が吹けば桶が儲かる、そのサンフレッチェ広島が優勝したらミスターロングヘッドの定期預金の利率が上がる、なんで、
サンフレッチェ V 預金っていう定期預金に入れておりまして
うわサッカーにもあるんや、そんな、
カープ V 預金ってのもあるんですけど、
カープもあるんですね、そういう銀行でやってる、
カープがね A クラスに入って順位が上がるごとに利率が上がるっていうやつなんですけど、
はい、
まあ当然ここ十何年その利率は据え置きなんですよね、上がってないから、
すごいですよね、そう考えるとこれトト6で考えたら、ほんまにトトで考えたら何億キャリーオーバーし続けてんねん話ですから ね、 いやだからね、
カープが A クラスに入れないのは、はい、そこで、うん、そこのもみじ銀行の頭取の仕業なんじゃないかと私は思っております、ね、
なるほど、1% 上げてこれだけお金が出ていくんやったら、0.5% 分だけのお金を広島に裏から渡してなんとかお願いですから A クラスに入らないでくださいと、
は
い、
と松田オーナーと闇タイトルがあるのではないかと私は踏んでおります、は
い、裏金が動いてるんじゃないかと、うんうん、はい、なるほどね、いやどこの地方にもあるんですね、そういう地銀が、
もちろんありますよ、
ね、関西にもね、尼崎信用金庫という、もうまさに阪神まさに阪神地域ベタ付けの地方銀行が、はい、タイガース預金っていうのをやってますから、はい、ああなるほどね、さあ皆さんのね、憎人親王殿下におかれましてはどうでしょう、北海道にお住まいということですんで、まあコンサドーレ札幌とか、うん、北海道日本ハムファイターズなんか強豪チームもございますので、はい、まあそういったので、あでもそうかそうか、やっぱり肉人殿下はやはり皇族の方に近いですから、うん、貯蓄なんていうことはされない、できないのかもしれないですね、
そうですね、
口座開設しようにも最悪戸籍がない可能性
もありますね、
ありますからね、
はいはいはい、
肉人さん もうまさにね、天皇家のこの男子のみがつけるのを許されたあの字をつけてるわけですから。すいません、急に笑ってしまいましたけど、はい、これは別件の思い出し笑いです。
別件です、別件です、完全に別件です、はい、すいません。タイミング
この間見た大喜利の特番が面白かったなっていうので思い出し笑いをしてしまいました、はい、申し訳ございません。
僕アメトーク3時間スペシャル思い出しただけです。今
あ、3時間スペシャル、はい、この間やってましたね、はいはい、あれも楽しかったです、非常に、はい。まあ、そんなね、いつかね、真面目な話をしてるときに思い出し笑いをしてしまう、そのきっかけがこの番組になるような、はい、そんな番組作りを今後も目指してまいりますので、はい、今後もですね、ぜひぜひお付き合いをいただけたらなと思います、はい。さあ、次回は10月の15日配信でございます、はい、88回放送でお会いしたいと思います。それでは皆さん、第88回放送でお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。この番組は道後堀なにがしの心に直接配信しています。